ギデオン教会の働きを覚えて献金の時も持たせていただきますので、よろしくお願いいたします。では本日の聖書箇所を拝読いたします。コリントの信徒への手紙第2、8章9節です。新約聖書334ページになります。コリントの信徒への手紙第2、8章9節。あなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知っています。すなわち主は豊かであったのに、あなた方のために貧しくなられた。それは主の貧しさによってあなた方が豊かになるためだったのです。祈りに引き続きまして、宣教100倍の祝福と題しまして、末盛牧師よりメッセージをいただきます。よろしくお願いいたします。
一言お祈りいたします。愛する天のお父様、尊い皆を心から賛美し、心から感謝いたします。今朝この素晴らしいお天気の中、私たち一人一人を変わらずあなたのご愛の御手を持ってこの教会へと導いてくださり、共に礼拝を捧げるこの幸いに預かることができました。心から感謝いたします。主よ、どうぞ今日も私たち一人一人に必要な御言葉をお語りください。私たちあなたの御言葉に植え替えております。主よ、どうぞ私たちここに集った者たちの中には様々な問題を抱え、また病の中におる者たちがたくさんおります。主よ、どうぞ憐れんでください。新しい一週間、私たちが御言葉を携えて聖霊の充満をいただいて、この場所からそれぞれの場所に散っていくことができますように、主よどうぞ導いてください。今日ここに来ることができない兄弟姉妹の上にも、あなたが等しく望んでくださることを信じて感謝いたします。どうぞ御言葉を語る者を強めてください。主よ、どうぞあなたの栄光がここで表されますように、主よあなたに期待いたします。主よ、あなたを待ち望む者にはさらなる力を得られると、今朝共に賛美をいたしました。私たちあなたを待ち望んでおります。主よあなたに期待しております。主よ、どうぞ私たちにお語りください。私たちの心をそれゆえどうか開いてくださり、あなたの語られた御言葉をしっかりとこの体全身に蓄えて、そしてあなたの御言葉を行う者へと私たちを新たにしてくださいますように、心からお願いいたします。すべてを御手に委ねて感謝して、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ハレルヤ、感謝いたします。今朝も愛する皆様と共にこのように神殿に集い、主を礼拝できますことを本当に感謝いたします。またですね、今日はギデオン教会の方々が来てくださいました。本当に今少しですけれどもお聞きしましたけれども、その聖書一冊によってですね、魂の救いが起こっているということ、そしてですね、なかなか今私たちもまだ中学校とか小学校の前に行って配ってませんけれども、そのような働きを通してですね、その本当に子供たちにおいても聖書が配られていることを本当に心から感謝いたします。またですね、ちょっと説明しますと、今日先ほどお貸ししてくださいました、伊礼兄弟は、倉成桃子姉妹の通われる五夜教会から、今日はいらしてくださいました。で、今回は東京に大会があるということで、そして入江兄弟はぜひ多摩川にというふうにですね、言っていただいて今日来てくださいました。本当にありがとうございます。さて、昨日またですね、感謝ですけれども、本当に恵みのうちに、ミニミニ修養会が行われました。今回は、子供が少なかったゆえにですね、大人中心でしたけれども、大変恵まれたですね、時を過ごすことができたということ、また報告ですね、聞いております。あとでですね、多分、画像と、その感謝の報告があると思いますけれども、本当にこのようにして、たとえ人数が少なくても、昨日ですね、最初の開会礼拝のところで、久保校長が御言葉を読んでくださいましたけれども、二人三人、我が名によって集まるところには、私もその中にいるのである。 どんなに小さな群れであろうとですね、昨日は15名だったでしょうか。でもそのところによって主の御名によって建てられたこの教会に集まるとき、一人一人に確かな恵みが注がれていく。でですね、実は私はちょっとお気づきになった方がいるかもしれませんけれども、ちょっとへっぴり腰でですね、失礼しておりますが、ちょっと引っ越しでぎっくり腰をしまして、だんだん皆様の祈りで回復しておりますけれども、ですね、上で、こう寝ておりました。もう大きな大笑いとですね、本当に楽しそうな声が聞こえておりました。素晴らしい集会がですね行われているんだなということを、本当にそれを聞きながら恵みをいただきました。このようにして私たちが教会に集まるということはですね、別に私たちが仲がいいから集まっているわけではない、何か趣味が一つ揃っているからでもないですね。それぞれ玉川教会は特に個性的だと他の教会に言われますけれども、いろいろな人たちがいます、この教会にも。そしてしかしそれゆえにですね、私たちは単なるコミュニティではなくして、年齢が近いから集まっているわけではない、そうではなくして、ここが教会が聖霊の宮であって、聖霊様がここにお住まいくださって、そしてその聖霊様が私たち一人一人を呼び集めてくださって、そして御霊によって集うところに、昨日のような、またですね、今日私たちは礼拝をしておりますけれども、神様の恵みが豊かに注がれていくとき、そのところには年齢も関係ない、経験も関係ないですね、そこで初めて一つになることができる。そして大声で笑うですね、本当に楽しい時が与えられるわけです。また同時に、今日朝礼羊からのお祈りの中にもありましたけれども、私たちにはっきり目的が、使命がはっきりしているからです。この教会は、すなわち世界宣教とリバイバルという使命がはっきりしている、そのところに立っているとき、私たちは一つになることができる。いろいろな願いがある、いろいろな思いが私たちにある、でも主の御心を一番にしていくときに、私たちは一つになることができる。教会はそのため、主の御心を行うため、今日は福音宣教のために働かれているギデオンの方々をお迎えしました。今日ですね、マルコによる福音書10章をともに中心に読んでいきますけれども、ここにもありました、私のため、福音のためという言葉がですね、10章の29節のところに書かれています。教会は、そしてまた私たち一人一人も、私のためとイエス様が言われる、イエス様のため、そして福音のために、私たち教会が建てられ、今日もここで私たちは礼拝を捧げているということですね。そのことを私たちは覚えていたいと思います。そして本日は100倍の祝福と題して御言葉を取り継がせていただきます。大変いいタイトルだと思いますけれども、以前あふれる祝福というタイトルのですねメッセージもありましたけれども、もうですね、今回は具体的に100倍というですねタイトルが付けられております。すなわち、それは先ほどマルコ伝の購読箇所で読みました、イエス様、別に私が語っていることではありません、イエス様が100倍の祝福をあなた方に与えよう、その御言葉が今日のマルコ伝のところに記されている通りです。イエス様が100倍の祝福とおっしゃるんですから、先ほどですね、御言葉は決して地に落ちることがないというふうに語られました。私たちは今日信仰を持って、この100倍の祝福を受けるものになりたいと願います。そして100倍素晴らしい、私たちが生涯を歩むことができるようにですね、そのように願うものでありますけれども、今年度の年間主題を皆さん覚えておりますでしょうか。2015年度週報の裏にいつも記載されておりますけれども、これを時々読まないと私自身もですね、そうだったそうだったなんて言って忘れてしまうんですけれども、今年の玉川教会の年間主題は、良き実を結ぶ枝となるですね、合ってますでしょうか。そうです、良き実を結ぶ枝となるが私たちの年間目標です。もうこれは生涯ですけれども、これはですね、そしてこのそのヨハネ伝の15章にイエス様が語られた御言葉を通して、イエス様は私たちの誠のブドウの木であり、そして私たちはその枝であるということ、枝の目的は実を結ぶことです。枝が何かですね、一本だけ立派に成長して、なんかその辺引っ掛けてですね、ご迷惑かけるんじゃなくして、そうではなくして、枝がしっかり成長するということ、それはそこにおいて何をしていいか、実を結んでいることが、ご用ですね、この枝の役目です。それ以外の役目はありません。 身を結ばなければ、この15章にも書かれていますように、お父様はそれを取り除かれるというふうに書かれています。それゆえ、私たちはですね、15章の、ちょっと開きになる方は、ヨハネ伝15章の15節に、御言葉が有名な御言葉ですけれども、ヨハネ伝の15章の、新約聖書198ページに書かれています。お開きになった方はご一緒に読みましょうか。ヨハネによる福音書15章の5節をご一緒に読みましょう。新約聖書198ページ。3、はい。私はブドウの木、あなた方はその枝である。人が私につながっており、私もその人につながっていれば、その人は豊かに実を結ぶ。私を離れては、あなた方は何もできないからである。アーメン。そうです。ここにおいて私たちは、人は豊かに実を結ぶ。イエス様の幹なるイエス様につながっているとき、私たちは枝となって、そしてその幹から栄養分、すなわちイエス様から命をいただいて、そして豊かに実を結ぶことができる。私を離れてはあなた方は何もできない。そうですね。幹を離れて、私たち枝は一人で勝手に成長することができません。イエス様というしっかり誠のブドウの木につながっているで、初めて枝はですね、実を結ぶことができるわけです。それゆえに私たちは、この教会につながるということ、それが私たちの一番のですね、この信仰生涯、豊かに祝福を受けるための秘訣であることはいつもこの教会で語られております。そして、それさらにですね、私たちが教会につながって、そしてそこで語られる御言葉の命をいただいて、そして私たちがそれを聞いて終わるのではなくして、聞いて行うものとなって、行う力を神様からいただいて、そして私たちがですね、その御言葉に従っていくとき、私たちは豊かに実を結ぶことができます。今朝も共に御言葉に預かります。そして私たち一人一人が豊かに、具体的に100倍、イエス様がおっしゃる100倍豊かに、私たちの教会、そして今日ここに集っている皆さんお一人お一人が100倍実を結んでいく生涯を歩むことができますように、この御言葉をですね、今朝ともにいただきたいと思います。この100倍の祝福というのは、この教会に私たちに委ねられている魂の救いであることは言うまでもありません。私たちのですね、教会は80名のリバイブ、80名の礼拝、そして20名のバプテスマ者、私たち掲げています。そしていよいよこの地域にその実が結ばれていくことを私たち期待しております。そしてさらに私たちはそのリバイバルと世界宣教につながっている、この使命につながっている私たちの生活においても、家族においても、仕事においても、すべての全領域において、豊かに祝福されていかなければならない。それが聖書の約束です。この部分だけあなたを祝福するようではない。全領域において、主は私たちをあがなってくださいました。健康面においてもそうです。家族すべてにおいてそうです。主がすべてを救ってくださった。それゆえに、この祝福に私たちは預かることができます。ですね。そしてそのことを私たちは求めていいわけです。そして今日のところですね、マルコによる福音書10章17節に戻りますけれども、今日のこのところで、先ほども言いました。ですね。最後、今日のですね、中心となる御言葉は、この29節から、29、30節の御言葉ですけれども、イエス様が私のためにまた福音のためにそのように語られた。そのために私たちにですね、何をしなければならないのか、イエス様が今日このところで語ってくださっています。そこを通った時に100倍の祝福を受けることができる。何でもない。何もしなくていい。そのまんまでいいよ。やっぱりですね、イエス様はそうではない。本当に一人一人が生きた生涯を歩むために、本当に喜びに満ち溢れた生涯を歩むことができるために、イエス様が今日語ってくださっています。そしてまず、今日の10章の17節から皆さんここご存知のところだと思いますけれども、一人の止める青年が出てまいりました。10章の17節からのところですね、今日の購読箇所です。この青年というのはですね、後に青年というふうに書いてあるわけですけれども、この人が17節のところで、この人は、イエスが旅に出ようとされていると、ある人が走り寄ってひざまずいて尋ねた。ですね。この人は、 大変急いでいたのかですね、急を要していたのか、急いでイエス様がこの近くを通りすがった時に急いでイエス様のところに走り寄ってきて、そしてひざまずいてイエス様に尋ねました。何か切羽詰まっていたのかですね。そしてこの人が尋ねたこと、それは永遠の命を受け継ぐには何をすればよいでしょうか。そのようにこの青年がイエス様にお尋ねになりました。このですね、もし青年がですね、この質問をするためにもう切羽詰まって急いで早くイエス様にこれを聞かなきゃいけないというふうに思っていたんだとしたら、これは大変重要なことです。すなわち私たちは何よりもですね、永遠の命に対していつもそのように思っていなければならない。明日でも明後日でもいいや、この問題、永遠の命に関しては、時が来ればそのうち聞いてみればいいやではない。一番私たちにとって重要なことです。永遠の命を受けるということ。それゆえにこの青年もですね、永遠の命を受け継ぐためにはどうすればいいのか、そのことをですね、イエス様に聞きたくてこの時急を要してこのところに来たわけです。そしてこのところにおいてイエス様がその青年の質問に対して答えられたことは、19節でこの十戒の戒めをこの青年に語られました。すなわち、殺すな、姦淫するな、盗むな、偽証するな、奪い取るな、父母を敬え、こういう掟をあなたは知っているではないかですね。そのように聞かれました。そしてそれに対してこの青年は、先生、そういうことは皆子供の時から守ってきました。この青年をですね、ずっとこう追っていきますと、非常に熱心な青年ですね。良い先生というふうにして、イエス様のところに来て、そして私はそのように語られた、ですね、ここ今言いました、殺すな、姦淫するな、盗んじゃいけない、偽証してはいけない、姦淫してはいけない、そういうものを私は全部子供の時から守ってきました。立派ですよね。そのもの、そういうものを私はしっかり守ってきましたよ。そして、さらに、このですね、青年が、もう先生、先生、先生という、この青年の姿勢にですね、非常に青年がもう熱心に、もう何とかして聞きたい、そういう思いがあることは、私たちですね、これを見ると大変よくその青年の熱心さはわかります。でもですね、これちょっと読んでいると、非常に私たち日本人に似ているなと思います。非常に熱心で、そしてお勉強大好き。ですね。非常に日本人賢い頭を持っていると思います。神様から与えられていると思います。勉強すること、そしてこれこれのことをしっかり守ってきました。正しく生きてきました。青年はそう思ってました、この時まで。ですね。それゆえ、盗んだこともありません。姦淫したこともありません。もちろん人を殺したこともありません。嘘をついたこともありません。そういうことは子供の時から守ってきました。正しく生きてきました。先生、何か足りないんでしょうか。このですね、マタイ伝の並行記事だと、青年はさらに何か欠けているものがまだあるでしょうかというふうに聞いています、イエス様に。ですね、青年はそのようにして立派に生きてきた。本人もそのように思っていた。でも、何かまだ欠けていることがあるのではないでしょうか。先生、先生、ですね。そういうふうにイエス様に聞いて、なんとかそれを教えを聞きたい。そして私も永遠の命と言われている、それに預かりたい。そのためには何をすればいいでしょうか。この青年はそのようにイエス様に語ったわけです。尋ねたわけです。すると、イエス様は何と答えたでしょうか。21節で、ああ、そうですか。素晴らしい。じゃああなたは永遠の命をいただくことができるよ。神の国にふさわしいよ。立派な行いをしてきたから。ですね。先生、先生と言って、イエス様に一生懸命ですね、すがりって近づいてきたから、私たちはどうでしょうか。主よ、主よ、主よ。ですね。一生懸命、いつも本当に熱心に私たち主を求めて祈っています。そのようにして、この青年も、先生、先生、教えてください。何が大事なんですか。イエス様が語られたこと。21節で、あなたに欠けているものが一つある。あなたは確かに立派な行いをしてきた。落ち度がなかったかもしれない。立派な人生を生きてきた。まだ青年なので、まだ若いですけれども。でも、それでも、イエス様の目から見たら、あなたには何か一つ欠けているものがある。そのようにイエス様がおっしゃいました。そして、イエス様は、行って、持っているものを売り払い、貧しい人に施しなさい。 そうすれば天に富を積むことになる。それから私に従いなさい。イエス様の答えはこのような答えでした。すなわちイエス様はその青年が何が足りないのかもちろんご存知です。イエス様がその青年がですね、まだ立派な行いをしているけども何か自分の中に欠けているものを持っていた、そのこともイエス様は知っていたでしょう。そして最も青年にとって欠けていたもの、それはこのところにおいてイエス様に従うということ、自分が大切に持っているもの、自分が握って離せないもの、自分が今までずっと握ってきたもの、それをイエス様のために手放すということでした。この青年において先ほども語りましたように、人も殺さないし立派な行いしてきた私たちもそうじゃないでしょうかですね。まあそうじゃないという場合もありますけれども、嘘もついたことも私もありますけれどもですね。でもまあここに書かれているいわゆる日本人がですね、本当に立派な正しい人として生きてきた、そんなに人を裏切ったこともないし立派なお仕事をしてですね、知識も知恵もたくさんあって学業もたくさん積んできた、でもそのことが神の国を受け継ぐこと、永遠の命につながる道ではないということをイエス様はここで青年にはっきり言っています。すなわち永遠の命に至る道、神の国に至る道、受け継ぐ道というのは、そのこの青年であれば自分が一番大切にしているもの、それさえも主のお言葉が先立って、このイエス様が私に従いなさい、すべてを捨てて私に従ってきなさい、そのように語られたとき、その言葉に従うということ、イエス様に従っていくということ、そのためにたとえ私が手放さなければならないものがあったとしても、イエス様のために手放すということ、そのことがイエス様が最も大事なことであるということをここで語られたわけです。青年はどうだったでしょうか。22節で、その人はこの言葉に気を落とし悲しみながら立ち去っていった。たくさんの財産を持っていたからである。イエス様はこの青年が財産を持っていたこと、裕福であったこと、青年をですね、イエス様をご存知でした。そしてそれを手放すことができなかったこと、立派な行いはしていたけれども本当に握っていたもの、その青年の心の中心にあったもの、それを主に受け渡すということができないこと、そのことをイエス様はご存知だったわけです。今ですね、私夫婦引っ越して綾姉妹と一緒に住んでいますけれども、まあ、大変二人で物が多いと言ってですね、綾姉妹に怒られておりますけれどもですね、本当にそうだな、天国には何一つ持っていけない、本当にそうですね、これから整理したいと思います。もう本当に悔い改めて一からゼロからですねやり直したいと思っておりますけれども、でもですね、それは余談ですけれども、でも私たち本当に持っていくものは何もないんです。天国に持っていけるもの、それは私たちの信仰だけです。永遠の命だけです。その保証である聖霊様と共に行くことだけです。イエス様がおられることだけです。それ以外何にたくさん青年が立派な行いをしていたとしても、たくさん富を抱えていたとしても、それで天国には入れないんです。私たちもそうです。そしてイエス様は青年を捉えていたものをご存知だったんです。マタイ伝でイエス様は三条の水空のところで語っておられます。あなた方は神と富両方に金使えることはできない、一方を憎んで他方を愛するか、もしくはその逆か。私たち人間は何かですね、知恵があるからどっちも大切にできると思う。それこそ教会も大切にできるし、家族も大切にできるしですね、神様も大切にできるし、お仕事も大切にできるし、お金も大切にできるし、趣味も大切にできるしですね、バランスよくできるんです、そう思っています。でも聖書ではそうは語ってない。どちらか両方にはあなたたちは使えることができない。神に使えるならば神様にしか使えることができない、どっちかであるということ。そして青年はこのところで悲しみながら立ち去ったというふうに書かれていますから、やっぱり永遠の命を求めてはいたけれども、先生先生と言って永遠の命を受けるためにはどうすればいいんですかというふうに青年は一生懸命聞いていたけれども、その熱心さは素晴らしかったけれども、でも悲しみながら立ち去っていった。すなわち
青年の中で富が先立ってしまったということです。それを手放すことはできなかったということです。永遠の命のために。そしてイエス様はそれを知っていたがゆえに、このところでその青年の一番中心のところ、このところまでは青年はきっとですね、ああ立派にできています、イエス様きっと褒めてくださるでしょう、そう思っていたかもしれません。でもそうではない。あなたが一番握られている部分、それを手放すということ、そのことをイエス様がここで青年に語られました。そしてそれをもってあなたは神の国を受け継ぐことができる。弟子たちはそれに対してですね、イエス様はその後82ページに行きますけれども、神の国に入るのはなんとお金持ちがですね入ることは難しいことかと言われた。それはラクダが針の穴を通る方がまだ優しい。ちょっと想像してみてください。もうですね、想像を絶するから、この弟子たちももうますます驚いて、じゃあ誰が天国に行けるんですか、誰が信じられるの、誰が捨てられるの、誰がイエス様に従えるのですね。もうそうですよね、その想像しただけでももうちょっと不可能だと思います。でもイエス様はその時に語られたことは、人間にできることではないが神にはできる、神は何でもできるからだ。イエス様はこの青年が自分の富に縛られていたこと、神様が中心ではなく、確かに律法を聞いていた、従っていたけれども、でも本当に主を中心にして生活していなかったこと、そのことをイエス様はご存知だった。それゆえ、イエス様はこのことを青年に語ったわけです。でもそれは青年をイエス様は決して裁くためではありませんでした。このところでイエス様は青年に対して慈しんで言われたというふうに書かれています。イエス様はどれほど悲しかったでしょうか。青年に本当に大切なものをイエス様は渡したいから、イエス様は青年を祝福したいから、だからイエス様が語られた。そしてそれが青年が自分の力でできないことをイエス様はよくご存知でした。だからこの後におっしゃってますよね、人間にはできないけど神にはできるんだ。だから青年がもしこのところで立ち去るのではなくして、主を憐れんでください、私は何もできません。自分では自分の富を捨てることはできません。あなたに従うことはできません。でも主よ、あなたにおできになるならそうさせてください。そのように言うチャンスがあったわけです。でも、この時青年は立ち去ってしまった。そして、その後ですね、このペテロ先生は、この一部始終の後ですね、さすがペテロ先生ですけれども、28節でですね、ペテロがイエスに、この通り私たちは何もかも捨てて従ってまいりました。もう、なんか胸が痛いですよね。なんか私も言っちゃいそうですけれどもですね、この別のですね、並行記事では、それで何を私はもらえるんでしょうかってペテロ先生言ってるんですよね。でもどうでしょうか。これは笑い話で終わらないですよ。終わらないと思います。私自身においてもそうです。これだけ従ってきました。これだけ捨ててきたと思っています。これだけ立派な行いしてきたと思っています。何をくれるんでしょうか。ですね。そういう思い、私たちにきっと皆さんの中にもどっかあると思います。でもさらにイエス様は、それでいいよで終わってない。このところでさらに過酷なですね、言葉だけ見れば過酷です。29節、イエスは言われた。はっきり言っておく。私のために、また福音のために、家、兄弟、姉妹、母、父、子供、畑を捨てた者は誰でも今この世で迫害も受けるが、家、兄弟、姉妹、母、子供、畑も100倍受け、後の世では永遠の命を受ける。アーメン。イエス様が語られたこと、それは青年に対しては富でした。でもこの弟子たちに対して、また今日私たちに対して語られていること、イエス・キリストのために、福音のために、家、兄弟、姉妹、母、父、子供、畑、私たちの生活に関わるすべてです。畑ですね、持っている方もいらっしゃいます。世話している方もいます。家族、持って、皆さん持っていらっしゃるでしょう。妻、夫がいる、子供がいる、ですね。母がいる、父がいる。しかし、そのすべてを主のために捨てるもの。主のためにすべてを捨てるもの、主にすべてを捧げるもの、イエス様はっきり言っています。迫害が起こると。そしてイエス様は この福音書の中で、私が来たのは剣を投じるためにである、そのように語られます。イエス様の剣は救いです。イエス様が本当に私たちを作り変えたいために、私たちを、それこそここに書かれています100倍祝福したいがために、主は時々剣を投じることがあります。あなたの家族を捨てなさい、夫を捨てなさい、妻を捨てなさい、子供を捨てなさい。あなたにとって子供が一番なのではない、家族が大優先ではない、そのように語られる時があります。あなたにとって仕事が一番なのではない、そうではない、福音のため、あなたの人生で最も大事なもの、それは私だよ、主イエスキリストだよ、あなたのために全てを捧げた私と共に生きることだよ、それ以外あなたにとって大切なものはない。そしてこのところですね、いつも語られますけれども、これ捨てるというとですね、非常に厳しい言葉のように思います。でもこれは英語ではですね、リーブという意味です。すなわち主に手放すということです。自分が持っているもの、青年であれば富、これを主にすべて手放すということです。私が持っている家族、時にそれと主と天秤にかけたとき、私たちの中で家族が一番になっているとき、主はそれを手放しなさい、まず私を第一にしなさい、まず私が語っていることを一番にしなさい、その時あなたを100倍祝福しよう。このところでイエス様は語っています。後の世だけではない、この地上の生活においてですよ、イエス様が語っているのは。いつか見えるですね、いつか死んだら幸せになる、そんなことイエス様は言ってない。この地上において、今私たちあと何年生きるかわからないですけども、この地上の中において、私はもし私のために、イエスキリストのために、福音のために、そのすべてを主に手放すならば、捨てるならば、私はこの地上においてのあなたたちの家族、あなたたちの仕事、畑、そして経済的においても、健康面においても、すべてを100倍祝福しよう。そのように主は語られているんです。信じますか？この主のお言葉に、今日私たち、どのような気持ちで立っているでしょうか？私たちの中に、主を一番にすることができない、何かが一番になっている、最優先事項が主ではない、また教会ではない、主のために働くことではない、そうではない。この青年においても立派な行いをしていましたよ。本当に聖書に書かれている大切な行いをしていました。だけどイエス様はこの青年に最も欠けているものを問われました。青年もきっと富を抱えている状態ならイエス様に従いますって言えたかもしれません。富を持ってなら、また家族を持ってなら、妻夫を離さない限りにおいてはですね、そういう文言がありますね、何々しない限りにおいては、そうです、自分のこうしたい、ああしたい、お金持ちになりたい、何でもありますね、私たちの願いの中には。そのすべてを私たちが携えている限りでは主に従います。それこそ青年が先生先生先生、私たちであれば主よ主よ主よ、そのように語ります。でもそれを捨てなさい、それを手放しなさいと言われるとき、私たちはどこかで悲しみながら立ち去っていないでしょうか？主を置いてきぼりにしていないでしょうか？このとき立ち去った青年の前にして、主はどれほど痛まれたでしょうか？イエス様はこの青年を祝福したかったんです。弟子たちにおいてもそうです。言うまでもなく私たちにおいてもそうです。私たちを100倍祝福したいんです。家族を祝福したいんです。皆さんのご夫妻を祝福したいんです。家族、経済、お仕事、すべてを、健康を祝福したいんです。でもそのためにまず私のために生きなさい。福音のために、福音宣教のために、魂の救いのために、その恵みを携えて、私たちがまず主を一番にするとき、主はすべてを祝福してくださいます。そしてそれは何であるのか、今日第二コリントの最後になりますけれども、第二コリント8章9節で読みました。あなた方は私たちの主イエスキリストの恵みを知っています。すなわち主は豊かであったのに、あなた方のために貧しくなられた。それは主の貧しさによって、あなた方が豊かになるためだったのです。 イエス様が先立って全てを引き受けてくださいました。全てをもって貧しさの極みに下ってくださいました。イエス様が私たちの罪、過去現在未来全ての問題、家族に起こっている様々な問題、病気ですね、今日の私の腰痛も主は引き受けてくださっています。傷んでくださっています。私のためにどん底にまで主は下ってくださいました。それは皆さんが豊かになるために。主は神の子である主は貧しいお方ではありません。でもあえて主はフィリピ書にあります、神の身分を捨てて奴隷の姿となって私たちを引き受けてくださったのです。それは皆さんを100倍祝福するために、皆さんに永遠の命を持って天国の喜びに生きるために、この地においても素晴らしい祝福、豊かな実を結ぶために、主は私たちのために十字架にかかってくださいました。死んでくださいました。今もその尊い血を私たちに注ぎ続け、痛み続けてくださっています。その私たちが命に預かっているならば、私たちも手放しましょう。主を一番にしましょう。主が命をかけてくださったその命に生きましょう。自分の命を守るのではなくして、主が本当にここを思考しなさい、私に従いなさい、私を一番にしなさい、そのように語られるとき、主を憐れんでください、捨てさせてください、喜んで主のために私の家族を捨てさせてください、子供を捨てさせてください。捨てるという言葉はですね、厳しければ離させてください、手放せさせてください。私の仕事も私の経済も肉体もすべて主のために手放します。主を祝福してください。100倍祝福してください。主はそのように語られていますから、必ず主は主にお従いする私たち一人一人をすべての面において、全領域において100倍祝福してくださいます。信じます。この教会においてもそうです。去年ですね、来てくださいました、ギデオンの今日いらしておりますけれども、来てくださいましたですね、世界宣教した教会は必ず祝福されますというふうにですね、春尾兄弟が言ってくださったんです。そしてですね、その時まだ先生たちを送り出していませんから、励まされるね、今が何より励まされますね、その言葉。必ず送り出しても必ず祝福されます。そうです、この教会ですね、少なくなったかもしれない、そうかもしれない、目に見える現実は貧しくなったように見えるかもしれない、でも主に従う私たちにはこの教会には100倍の実が結ばれていくことを信じます。主が必ずそうしてくださいます。そして皆さんのご家族においてもですね、すべて経済のすべてを祝福してくださることを信じます。そのために主に従ってまいりたいと思います。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、心から感謝いたします。イエス様、今日も私たちのために命を捧げてくださり、私たちに永遠の命、またこの地において100倍豊かに私たちが実を結ぶために、今日もあなたが贖いの技を成し遂げ続けてくださっていることを覚えて、心から感謝いたします。イエス様、どうぞ私たちにあなたの十字架を示してください。イエス様、今持っているもの、手放すことができないもの、主をどうぞ喜んであなたに手放すものとならしめてください。イエス様、喜んであなたと共に苦難を受ける道を歩む教会とならしめてください。イエス様、今日語られた御言葉がこの教会に、今日集ったお一人お一人に、またインドネシアの地において豊かに実を結んでいくことを信じて感謝いたします。どうぞ私たちにそれゆえ悔い改めを持ってあなたに従う信仰を与えてください。惜しみなくイエス様、あなたが与えてくださったように、惜しみなく死をあなたが私たちのために捧げてくださったように、私たちも捧げさせてください。人間にはできない、しかし神には何でもできるとおっしゃいました。信じます。信仰ください。イエス様、あなたを信じてお従いする信仰を与えてください。きっとこの御言葉が今日あなたによって語られましたから、そうなることを信じて感謝いたします。一切の栄光を主にお返しし、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。